今朝の聖書箇所には誠の死に直面する、まさにそのような時、神様の前に立たされる私たち人間の現実というものが書かれてあります。このマルコによる福音書には、これまでイエス・キリストが行った多くの奇跡が出てきました。イエス様は悪霊に取り憑かれた人から悪霊を追い出し、病で苦しむ人を癒されました。そして先週ご一緒にお読みした箇所においては、5000人以上の人々にパンと魚を分け与えておられます。しかし、もしかすると私たちは福音書を読み進めていく中で、知らず知らずのうちにイエス様が行われる奇跡にあまり驚かなくなってしまっているかもしれません。神の御子だから不思議な技を行ってもおかしくはないだろう、そう思って聞いてしまっているかもしれません。しかし、イエス・キリストが何のためにこの地上に来られたのかをよくよく考えてみるとき、イエス・キリストがなさった奇跡とは、遠く聖書という本の向こう側で起こった不思議な物語ではないことを徹底的に知らされるのです。イエス・キリストが追い出した悪霊とは、私たち誰しもが持つ悪意であり、人間に対する愛を忘れ、神を愛することも敬うことも忘れてしまうような虚しい力です。そしてイエス・キリストが癒された病とは、私たち一人一人が神の前に追う負い目です。それは罪と呼ばれています。いずれも私たち人間と神との関わりの中で生じる事柄です。それは遠く2000年前のイスラエルに暮らす人々に限ったことではなく、人間ならば誰であっても普遍的に当てはまる事柄がここで展開されているのです。聖書が伝えているのは私たちの現実です。今朝の聖書箇所が告げていることが出来事も、私たち誰しもが人生の中で味わうであろう、いや、もしかしたら今まさに味わっているかもしれない終わりなき長い夜、人生の中で直面する嵐の夜、すなわちそれは絶望や先の見えない困難といったものを指しています。だからこそ私たちはここに記されている事柄を無感覚に、驚きや感動抜きに捉えることはできません。なぜかと言いますと、聖書は言っているのです。私たちが味わっている絶望は、絶望のままでは絶対に終わらない。私たちが味わうその絶望に打ち勝たれたお方がいる。そのお方が私たちと無関係でいるのではなく、今私たちと共におられ、救いと希望を約束してくださっていることに、早くこちら側が気づいてお答えしなければならないのです。また信仰を持っている者に対しても、今朝の御言葉は語ります。嵐の中で神が見えなくなってしまっている弟子たち、その姿を通して信仰者の誠の信仰というものがここで問われているのです。今朝の聖書を通して、救い主を心から信じる信仰に私たちは立ち返らせていただきたいと思うのです。はじめにイエス様が弟子たちを敷いて船に乗せるところからこの記事は綴られています。45節から46節にこうあります。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。先週の6章30節以降の5000人の給食の出来事に続いて、 イエス様はそれからすぐ弟子たちを船に乗せました。しかし考えていただきたいと思います。6章35節にもあるように、この時すでに辺りは暗くなるほどの時間になっていたのです。日が沈みかけて、辺りが暗くなり始めてからの船出というものを、私たちはこれまでにもどこかで見てきたような気がします。それはマルコによる福音書4章35節以降においての出来事です。その時には激しい突風が弟子たちを乗せた船を襲い、あわや沈没してしまうかに思われました。その時船にはペトロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、この4人が他の弟子たちと一緒に乗っていました。彼ら4人は船に乗ることを生業とする漁師たちです。しかし彼らの技術をもってしても嵐の湖を乗り越えることはできませんでした。それどころか弟子たちが乗った船には水がどんどん浸水して、今にも沈みそうになると、彼らは船の友で眠っておられたイエス様を叩き起こして助けてくれるよう願ったのです。この時弟子たちに何か明確な確信があってイエス様を起こしたわけではないと思います。彼らは自分たちの方が船に関しては専門家であると高をくくっていました。またそうした技術はある意味彼ら自身の誇りでもあったのです。ところが彼らの土俵であるはずの船の上で、常識では考えられないことが起こったのです。これまでの人生で経験したことのないような嵐が起こっているのを目にして、彼ら弟子たちはもう何が何やら分からなくなってしまったのです。そのような状態で彼らは寝ているイエス様を叩き起こして、半ばやけになって何とかしてくれと訴えたのです。本当ならここで彼ら4人は気づくはずです。彼らがこれまで気づいてきたと思っている漁師、つまり船乗りとしての土台がいかにもろく脆弱なものであったかということを。それは別に船乗りとしての彼らの腕前が未熟だったと言っているのではありません。彼らの腕前は相当なものであったと思います。しかしそうではなくて、神様を前にして人間がテレンテクダを披露することに全く何の意味もないということを言っているのです。神様を前にして人間が果たして何を誇ることができるのでしょうか。神様を前にして人間は誇るものなど何も持ち合わせていません。ただ神様に全てを委ね切る神を信じる信仰だけが問われているのです。旧約聖書のコヘレトの言葉5章14節1040ページです。そこにはこういう言葉が出てきます。人は裸で母の胎を出たように裸で帰る。来た時の姿で行くのだ。ロープの結果を何一つ持っていくわけではない。確かだと思っていた自分たちの世界観がある時何の前触れもなく崩れ去る。自分たちが乗っているこの船という土台がいかに不確かで未知のものであるかということを弟子たちは知らされたのです。それは何も弟子たちに限った話ではありません。私たちも同じです。確かだと思っていたこの人生や世界という土台がある時突然襲いかかる様々な災害や出来事をきっかけに、いかに不安定で不確かなものであるかを知らされます。弟子たちもきっと船の上でその感覚を味わったと思います。しかし弟子たちは目にしたのです。不確かである その船に乗り合わせてくださっているイエス・キリストが風を叱り、湖に沈まるようお命じになり、嵐を沈めてくださる様子を、そのことを通して彼らは学ばなくてはならなかったのです。彼らが乗っている船、すなわち自分の人生とその一切を委ねるべき船長であり舵取りであるそのお方こそイエス・キリストであるということを、彼らはそのことを知らされたはずなのです。イエス様は弟子たちに、先に船に乗せて1万人を超すであろう群衆を解散させる役目をお一人で引き受けられました。そこまでする理由は、この46節にも書いてあるように、イエス様が一人になって祈る時間を持つためでした。一人になることのできる山に行くために、わざわざイエス様は弟子たちを先に行かせ、多くの群衆を解散させる役目を引き受けられたのです。それほどのリスクを負ってまで祈ることがそんなに大事なことなのか、そう思われるかもしれません。ひょっとしたら祈りというものを何か形式的なものとして捉えておられる方もおられるかもしれません。しかし祈りは決して形式的なものではありません。祈りとは神との対話です。教会で捧げられる共同体の祈りに加えて、皆様が日々の生活の中で個人で、あるいは家庭で捧げる祈り、それらの祈りを通して人は神との対話を許されています。祈りは周りにいる人に聞かせたり、あるいは見せたりするためのものではなく、ましてや形式として行っているものでもありません。祈りがなくては、私たちはこの不確かな世界と人生を歩み続けることができないのです。祈ることを通して神が共におられる恵みを確信させられ、生きていく力を与えられているのです。それにはたった一人で神様と向き合う時間が必要であるのです。イエス様は1万人を超える人々に霊的な御言葉の糧を与え続け、その疲れた心と体を癒すべく祈るために山へ向かわれたのです。その間、弟子たちはというと、ガリラヤ湖の真ん中あたりでベトサイダに向けて必死に船を漕いでいました。47節から48節をお読みします。そちらをご覧ください。夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちがこぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃、湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。新約聖書のヨハネによる福音書6章19節、これは新約の174ページです。そちらを見ると、弟子たちが今いる場所は陸から25ないし30スタディオン離れた場所であると書いています。 1スタディオンは185メートルですから、約 4.5 キロから 5.5 キロほど離れた場所にいたことになります。それはちょうどガリラヤ湖の真ん中あたりを指しています。そこへ激しい逆風が吹きつけ、彼らの船は身動きできなくなってしまったのです。まるであの時の出来事の再現です。前回は船の中にイエス様が一緒にいてくださいました。しかし今回は違います。イエス様は陸地におられます。弟子たちはイエス様の不在、このことで大きな不安を感じていたのです。しかし前回の出来事を通して、そして5000人の給食を通して、彼らは目にしていたはずです。イエス様こそ神の御子であり、救 救い主である。自分たちの人生やこの世界の本当の船長であり舵取りであるということけれども、弟子たちは自分たちが今乗っている船にイエス様が乗り合わせていないことでひどく動揺したのです。ここに彼らの不信仰が見られます。なぜなら新約聖書のヘブライ人への手紙11章1節には信仰について次のような言葉が出てまいります。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです。弟子たちは目で見えるイエス様がそこにいて初めて安心できるのであって、このお方がひとたび視界から消えてしまうと簡単に混乱に陥ったのです。目で見えない神を信じることができなかったのです。しかし48節にあるようにイエス様はそうした弟子たちの様子をずっとご覧になっていました。これはこの時イエス様が弟子たちを試しておられたということができます。この先イエス様の宣教の旅路に待ち受けているものは徹底的なる人々からの迫害と十字架上での苦しみを極めた死です。宣教を共にする弟子たちはいずれも皆熱心な信徒でありましたが、人間の熱い思いと信仰とはまた別なものです。この先の8章でイエス様はご自分の死と復活を予告するにあたってこのようにおっしゃっています。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。イエス様はご自分が十字架におかかりになるのを予告するのと同時に、あなた方も十字架を追って私についてきなさいと言われます。これから先待ち受ける困難や迫害、そして十字架の死というものを前にして、宣教旅行を共にする弟子の覚悟というものが問われているのです。それは神様に対する服従とも言えます。神様に対する服従は、優れた人間に対する服従とはその質が全く異なっています。自分という人間のために全てを投げ打ってくださった神の御子に対して、あなたは自分を捧げる準備ができているか、そこが問われてくるのです。しかしそれは命を無駄に投げ捨てる破滅的な考えとは異なっています。なぜなら私たちが服従する相手は死や破滅ではなく、それらと戦い勝利されたお方だからです。イエス・キリストはその眼差しを持って姿なけれど私たちを見守り、夜の荒波の中を渡ってこられるのです。48節にイエス様が湖を渡ってこられたのは夜が明ける頃であったとあります。これは正確には夜の第4の時刻と元の言葉で書かれています。夜の第4の時刻というのは今日の時間でいうと午前3時から6時頃までの時間帯を指します。つまりそれは夜が最も深くなる時間帯です。最初にも述べましたように、私たちが最も深い闇だと感じる時間、人生の深淵を垣間見る時間に必ずイエス様は駆けつけてくださるのです。しかしここでイエス様は弟子たちのそばを通り過ぎようとされます。この行動に戸惑いを覚えられるかもしれませんけれども、先ほどから述べていることの復習です。目で見える出来事に一喜一憂している限り信仰は確かなものであるとは言えません。ましてや弟子たちは湖の上を歩くイエス様の姿を見て幽霊だと思って大声で叫んだのです。52節にあるように弟子たちは パンの出来事を理解せず、心が鈍くなっていたのです。イエス様を神の御子であると信じることができず、目で見えるものにより頼んでいたため、結局前回の湖の出来事は何も生かされていないのです。しかしそれは決して他人事ではなく、私たちにとっても問われてくる事柄であると言えます。人間が死というものと向かい合わせになるとき、ここで言う死とは単に生命的な意味での死を指すのではなく、魂をも滅ぼす誠の死であります。そのような死に直面するとき、神は必ず最も近い場所におられます。なぜなら神様は私たちの命の作り主であり、私たちの命を罪がもたらす死から救い出すため、一人をイエス・キリストを十字架につけてまで救い出してくださったお方だからです。私たちが恐れる誠の死、これについて使徒パウロは最後の敵として滅ぼされたと言っています。最後の敵として滅ぼされた、そうです。十字架につけられたイエス様は復活をもって死を滅ぼし、あらゆる人間の初歩となられました。だからこそイエス・キリストに結ばれることによって、私たちは死では終わることのない永遠の命を約束され、その希望に生きることを可能とされているのです。そして人生の荒波や絶望の淵に立たされるとき、私たちには神により頼む信仰と祈りが与えられています。今朝お読みしたもう一つの聖書箇所、旧約聖書の詩編130編には神により頼む信仰者の祈りが収められています。そちらの一節後半から六節にかけてこのように書かれています。深い淵の底から主よ、この声を聞いてください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。主よ、あなたが罪をすべて心に止められるなら、主よ、誰が耐え得ましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して、ここに書かれている祈りの言葉は私たち自身の祈りでもあります。私たちは人生の深淵、深い淵の底に立たされた時の気持ちというものを、その時になってみなければ理解することができません。そして実際その深淵に立たされてみたならば、それがいかに惨めで孤独であるか、苦しみの極みというものは誰とも共有することができないものであるということを知らされます。しかしただお一人だけその重荷を負うことが可能な方がおられます。それが救い主イエス・キリストです。イエス・キリストはマタイによる福音書で次のような言葉を語られます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。このお方が嵐の中の弟子たちに語りかけたように、今私たち一人一人に安心しなさいとおっしゃっているのです。安心しなさい、私だ、恐れることはない。救いとは自然に起こる現象ではありません。不可能を可能にさせる神の能動的な行為です。私たちの救いは神の御言葉を通じてやってきます。イエス・キリストがお語りになる安心しなさい、この言葉に込められています。この救いがあるから私たちは生きていけるのです。 そして私たちの救いを求める祈りは、神を讃える祈りへと変えられていくのです。マタイによる福音書14章28節のこの出来事の並行記事を見ると、安心しなさいと言われて喜んだペトロが、私に命令して水の上を歩いてそちらまで行かせてくださいとお願いをしています。なんともペトロらしい無邪気なお願いであります。けれどペトロは途中で強い風に怖くなってしまい、沈みかけてしまい、イエス様に助けを求めます。イエス様はすぐに手を伸ばしてペトロを引き上げ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言っておられます。これは私たちの姿かもしれません。けれどもペトロのように何度失敗しても、何とか神様によって、イエス様によって、聖霊なる神によって新しい自分へと変えていただきたい、そう願うのです。最後にこの聖書箇所に関係するある歌の歌詞をご紹介したいと思います。それはアイルランドの歌手が歌っている You Raise Me Up という歌です。日本では2006年の冬季オリンピックでフィギュアスケートの荒川静香選手がエキシビジョンの際に使用したことで有名になった歌です。しかしこの歌がキリスト教信仰の立場で歌われているにもかかわらず、その視点で紹介されることは驚くほど少ないように思われます。 You Raise Me Up、 おそらくメロディーを聴いたら、あ、この曲かとどなたでもお分かりになる曲だと思います。この曲名はあなたが起こしてくれる、そういった曲名であります。このあなたというのはもちろん父なる神、御子イエス・キリスト、聖霊なる神の三位一体の神様を指しています。少しこの曲の歌詞をお読みいたします。落ち込んで心の底がうんざりした時、困難に見舞われ心に重荷を抱えた時、私はここでただ静かに待つ、あなたが来てそっと寄り添ってくれるまで、あなたが励ましてくれるから山の頂にも立てる、あなたが励ましてくれるから荒ぶる湖の上をも歩ける、私は強くなれる、あなたの支えがあれば、あなたが励ましてくれるから私以上の私になれる。あなたが励ましてくれるから荒ぶる湖の上をも歩ける、明らかにこの聖書箇所を指し示している歌詞です。今イエス・キリストが私たち一人一人に安心しなさいと声をかけておられます。このお方に対して私たちは、あなたがいて励ましてくださるから新しい私になれると、私たちは賛美の歌を歌うことができるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たち一人一人の信仰はいかに弱く、この世の荒波に流されやすい存在であるかを知らされます。しかしあなたが共にいてくださり、安心しなさいとおっしゃってくださるからこそ、私たちは生きていきます。新しいものへと生まれ変わって歩んでいくことができます。神様、どうか私たち一人一人に御子イエスの十字架と復活の恵みを深く確信させてください。そのことを可能にさせてくださる聖霊を今豊かに注いでください。どうぞ御子イエスが 弟子たちのもとに駆け寄ってくださったように、今この時私たち一人一人にも駆け寄ってください。たとえ私たちが気づかない時にも、あなたがいつも一緒にいてくださることを鮮やかに深い確信を持って私たちが受け止めることができるようにしてください。8月に入りました。この月の歩みを祝福を持って送り出してください。私たち一人一人に常に聖霊を注いでください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。